毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの天野義美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きデザイン経営というテーマでお話しいただきます。お願いします。まずですね、このデザイン経営を実行するためにまず何をすればいいんでしょうかね。
まずは体制作りから始めましょう。
はい。
社内において複数人のデザイン経営プロジェクトチームを作ります。
はい。
そこには経営陣も入っていただきます。うん。さらにはデザイン視点で物事を考えられる人員を配置しましょう。
はい。
適材がいなければセミナーや参考本から学ぶ、またはよろず支援拠点にご相談に来ていただき、共に考え方を身につけていきましょう。
はい。
次に顧客の声を集めましょう。それらを踏まえてアイデア出しを行ったり、方向性をまとめたりして目指すべき方向性を明確にしていきましょう。
はい。
慣れないうちはよろず支援拠点の方でサポートすることも可能です。
はい。
デザイン経営を行っている他の企業の事例から学ぶという方法も有益だと思います。う
ん、なかなかこれ難しいところかもしれませんが大事ですよね。
はい。
さあそこでなんですけど、このデザイン経営の効果といったらどういったものなんでしょうかね。
はい。デザイン経営を取り入れたからといってすぐに効果が期待できるとは限りません。
はい。
もちろん最初に投資する必要も出てくると思います
ですね。はい。
デザイン経営宣言内でもデザイン経営を行う会社は高い競争力を保っていると断言されています。
はい。
あの有名なダイソンやアップルもデザイン経営を取り入れている企業であり、そのブランド力は言うまでもありません。
はい。
日本の企業はというとまだまだデザイン経営に取り組んでいる企業は少なく、
うん、
グローバル競争環境での弱みとなっています。
はい。
しかし AI 人工知能や IoT など活用する新たな時代を迎える中で、事業形態やターゲットを見直すべき時に時代に取り残されないためにも今一度経営について見直す時が来ていると思います。
うん、逆に今のタイミングチャンスと言えますよね。
そうですね。
はい。さあそこでなんですけど、いわゆる中小企業ですとか小規模事業者においてもこういったデザイン経営というのは必要になってくるんでしょうか。
はい。デザイン経営はまだまだハードルが高いと感じられる方も多くいらっしゃると思います。
はい。
また目の前の仕事で手一杯で取り掛かることができないという企業も多くあるでしょう
と思います。はい。
大企業に比べて中小企業や小規模事業者は資源や予算に限りがあります。
はい。
だからこそ無駄のない効率の良い経営を行っていくためにデザイン経営は有効な手段であると思われます。まずはデザイン経営とは何かというところから始めてみてはいかがでしょうか。
うん、規模の大小にかかわらずこれは今やった方がいいっていう風な捉え方をした方がいいかもしれませんね。
はい。
はい。本当にそういった意味ではデザイン経営を取り入れる企業これから増えてくるといいですよね。
そうですね。うん、難しいという印象がまだまだ強いと思いますが、簡単に言うと経営をより良くすることなのです。
はい。
商品をより良く、サービスをより良く、組織をより良く、うん、そのより良くするために頭を柔らかくさせてアイデアを出し工夫していきましょうということなんです。
はい。
このシンプルなことが企業内では難しく、失敗を恐れて前例をそのまま行うだけの経営になってしまったり、固定概念にとらわれて新しいことを取り入れづらくなってしまったり、しまいには企業の存在意義をも見失ってしまい、目先の利益だけを追ってしまうという負のスパイラルに陥ってしまうのです。
はい。
会社設立の際の熱い思いや世の中に対しての熱い思いを思い出して、経営陣にはぜひデザイン経営を取り入れていってもらいたいものです。
はい。
デザイン経営についてのご相談はぜひ富山県よろず支援拠点までお問い合わせください。
はい。令和になりましたから、やっぱり時代に対応した経営もやっぱりやっていかなくちゃいけないと思いますし、気になる方はぜひ富山県よろず支援拠点までご相談いただきたいと思います。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの天野義美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。